ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は浄法寺歴史民俗資料館について。調査にご協力いただくのはこの方。
よろしくお願いいたします。二戸市立浄法寺歴史民俗資料館の佐藤と申します。
よろしくお願いいたします。昨日までは、新たにリニューアルした収蔵庫の方についてお話を聞いていきましたが、今日は、浄法寺歴史民俗資料館のお話ということで、改めて、この浄法寺歴史民俗資料館どういった、場所なのか教えてください。
はい、もう少し丁寧に来方というか来館の、はい、道順を教えたいと思うんですけれども、はい、天台寺の交差点から二戸方面からいらした方は左折、はい、浄法寺インターチェンジからいらした方は右折で入っていただいて、適正車を過ぎて、右手に見て過ぎて、で昨日お話しした収蔵庫を過ぎて、うん、天台寺の参道入り口を通りかかると見えてくる。ここが歴史民俗資料館になります。よくですね、間違えられて、行ったけどちょっとよくわからなかったという方がいるので、少し丁寧に紹介させていただきました。で、この歴史民俗資料館なんですけれども、昭和55年5月5日にオープンしております。1980年にオープンしています。最近ちょっと広報を見て知ったんですけど、はい、浄法寺に老人福祉センターっていうキャンショーの湯とか、ね、はい、近くの人は言うんですけど、そちらのオープンも5月なんですね。で、ほぼ同時にオープンした施設になっています。で、これがその昭和55年なんですけれども、祖先が残してくれた漆に関する資料を中心とした文化遺産を後世に伝えるということを目的として開館したということが、当館のもう玄関入った靴ところに額に書いて掲げてあります。このたった昭和55年1980年当時というのは、最盛期には漆かきだけでも300人いたと、はい、言われていた。この漆の伝統的な産業が、生活様式の変化であるとか、プラスチック製品の普及であるとか、安価な輸入漆の台頭などによって、産業としてちょっと苦しい時期を迎えていたということで、当時の浄法寺に残っていたその文化を後世に伝えなければならないということで、集めたものを、収蔵して資料として収集したものを皆さんに見ていただくということが目的で開館されたものになっています。で、当館3つのコーナーに分かれておりまして、はい、1つが今言った漆関連、漆の歴史のコーナー、もう1つが民族普通 の衣食住に関わる、農機具だとか旗織り機だとか、そういったのを紹介している民具のコーナー、もう1つが天台寺とそれから民間信仰などのコーナーになっております。
これ実際にその当時使われていたものを展示してあるですね。
そうですね、はい。
なるほど。具体的にどんなものが展示されているかっていうのも、ちょっと限られた時間ではあるんですけど、教えていただいてもいいですか。
はい、漆のコーナーでは、収蔵庫、昨日からオープンしているんですけれども、収蔵庫 て、まあ、基本的には収蔵庫ってあの重要有形民族文化財を収蔵するスペースなんですね。でそこの一部のものを、まあ、この資料館に持ってきていますし、その他あの皆さんから寄せられたあの、まあ、漆に関わる道具であるとか、まあ、今は菓子本とかをたくさん展示していますけれども、そういったものを収蔵しております、あの見せておりますし、あとはあの先ほど言った民間信仰で言えば、まあ、あのおしら様遠野物語周囲という、はい、あの柳田邦男の書いた遠野物語周囲に出てくる野田の小八の家にある3体のおしら様っていうのもこれも見ていただくことができます。あとはあの結構人気があるのが、はい、あの補助人形で、あの罪人を江戸時代に縛る練習をしたという麦わらでできた人形がありまして、はい、でこれを展示してたんですけれども、このあの昨年の夏神奈川の方から来たお客様が初めて人の形をしたのを見たと、はい、あ考えてみれば結び方の練習なら人の形してる理由はないんですけど、はい、でその人が言うにはあの、まあ、藁を縛っただけのは見たことがあるけれども、うん、あの人の形したの初めて見た、自分が持ってるのも違うって言って、いや持ってる人いるのかと思ってびっくりしたんですけど、
すごい、
まあ、そんなことがありました、うんうん、来館した方とこうそういうお話も聞けるっていうのもすごくあの、うんうん、いいで、あのちょっと会話しながら教えてくださることも、教えていただくこともこちらたくさんありますので、まあ、資料館に来て気軽にこうちょっと声かけて、うんうん、あ こ, ういうこれうちにあったよ、どう使う買うんだか分かんなかったっていうような方も、まあ、資料館であの、まあ、見ていただいて、そういうこと会話のキャッチボールができるので、うん、ぜひこちらの方にもお運びいただければなと思っています。
そうですね、そうか、実際にあの見るだけじゃなくてどういったものなのかも教えて直接お話も聞けるんですね。
そうですね、はい、
やっぱりそこが大きいですよね、
まあ、漆のところで言うと漆の用途として、まあ、塗るとかって、まあ、あるんですけれども、あの私ちょっと読んだ本で、昔も良家の職人さんの家庭で、はい、昔あの冬ひび割れするとちょっと来いって言って、あの、まあ、職人さんのお父さんが漆、あの爪楊枝の先に漆つけてひび割れに塗ってピッてやって接着剤の代わりにしたっていうのを見て、ひやくそんな使い方あるのかと思ったんですね、はい、その話をお客様にしたら、お客様の方からいやいやいや、うちの母親は草取りするときにあの天川のところに漆塗ってささくれができないようにしていたと、まあ、そんな話とかもこう聞けるんですね、そういう話もできるので、あのそういった楽しみ見方を資料館でしていただければなと思います、うん、資料館にはあの職員がおりますので、うんうん、あの私のようにこう喋りの下手なのもいますけれども、あのちゃんとあのきちんとあの解説してくれるし、あの調査員もいますので、ぜひお運びください。
すごい、そっか、いろんなお話がお客様からも聞くことができるんですね、うん、はい、いやそれは面白いですね。なんか本当にね、今お話ししていただいたみたいに珍しい資料もあるということだったので、ぜひねこの資料館の方にも足を運んでいただきたいなと思うんですけど、あの昨日までその新たにリニューアルした収蔵庫についてお話ししていただいてたじゃないですか。その収蔵庫とその資料館ってどんな違いがあるのかなっていうところを、
はい、収蔵庫は、まあ3832点の重要有形民族文化財を保管する保存するというものです。なので、まあ、基本的にはそれ以外のものは入っていないというのが大きな違いですね。であとは資料館はそこからあの、まあ、重要有形民族文化財って勝手に動かせないんですよ。であの保管施設っていうの文化庁がちゃんと把握してるんですけど、収蔵庫と資料館なんですね。でそこなので、その収蔵庫から一部を持ってきて、あの資料館で 見ることもできますし、あとはあの友人なので、まあ、さっき言ったようなお話なんかをしながらこう、まあ、見ていただくことができると。あの収蔵庫の方を、まあ、ガラス越しに見て調査カードを検索して、まあ、ご自分であの楽しんでいただくことはできるんですけれども、まあ、あの職員の解説ができるかな、まあ、解説というか、まあ、話聞きながら見たいという方には、あの資料館の方にもお運びいただければと思っています。
そうですね、そしたらやっぱりどちらも見るとさらに学びが、はい、できそうですね。
そうですね、あの収蔵庫でこういうの見てきたんだけどっていうお話ししてもらえれば、あのこちらの方でも、あじゃ あ, あのこういうろくろもございますよって言って、あの当館にはあの、 鈴木式ろくろっていう明治時代に鈴木さんという方が考案したろくろがありまして、すごいあのもう考案した当時の原型に近いものが残っていますので、これ会津の方なんですけど、会津には残ってないんですって、で、あの当館にあります。あと、まあ多館の紹介になりますが、八幡平市博物館にもございます。でもそこぐらいにしかなくて、京都の大学の先生来てわざわざ写真撮って、はい、行かれました。
それだけ本当にこの地域にしかない貴重なものも、
はい、まあ、それそのろくろについても、まあ、実物間近に見ることができます。ぜひあの来ていただければなと思います。
そうですね、その他何かそのお伝えしたいことなどはございますか？
そうですね、あのちょっと休館日が、あの、はいはい、収蔵庫の休館日は火曜日なんですけれども、あの歴史民俗資料館の休館日は月曜日です。両方いらっしゃる方はあの火月を避けていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
わかりました、はい、その基本的に月曜休館日以外は何時から何時まで？
はい、朝9時から、4時半までになっています。で、あのこっち、まあ適正者さんの方にも足を運ぶということも考えてもらえれば、もちろん天台寺さんの方にも行く方もいらっしゃいますので、まあ、ちょっと時間帯の方もあの割とあの収蔵庫よりは長く空いていますので、あのそこの辺を計算しながら来て天台寺周辺の一日を楽しんでいただければなと思っています。
今日は浄法寺歴史民俗資料館について調査を進めていきました。浄法寺歴史民俗資料館の展示スペースは、浄法寺漆のコーナー、生活のコーナー、信仰のコーナーの大きく3つに分けられています。貴重な資料とともに職員の皆さんの解説を聞くこともできるということなので、ぜひご覧いただきたい。今日の調査はここまで。お相手はへのへの探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。